恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。一箇所先に聖書を読み、少し、お祈りをさせていただきます。特に能登の、各教会、またこの加賀の地でも、私たちには情報が今ありませんので、本当に主に祈って主にお委ねしたいと思うのです。ヘブル人への手紙の第12章26節から、あの時はその声が地を揺り動かしましたが、この度は約束をもってこう言われます。私はもう一度地だけではなく天も揺り動かす。このもう一度という言葉は、決して揺り動かされることのないものが残るために、すべての作られた揺り動かされるものが取り除かれることを示しています。こういうわけで、私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから、感謝しようではありませんか。こうして私たちは慎みと恐れを持って神に喜ばれるように奉仕をすることができるのです。本当に、思いもかけない、ちょうど教会学校の私たちのそれぞれのクラスでやっている途中でした。突然やってきました。ある方々は教会に来る途中で、信号で止まっている方々はよく分かったようですけれども、走っている方々はまるで自身に気がつかなかったという方もいますけれども、本当に教会の中一瞬皆さん、ギョッという形で外に飛び出した方もいますし、様々な動きがありましたけれども、本当にまだなんとなく足元が揺らいでるような、そんな、気がするんですけども、ぜひこの主の日に、直前に、礼拝の直前に起こった大きな地震、能登の教会のことが本当に心配でならないのですけれども、ぜひ、主の守りがあるようにと、みんなで一緒にお祈りをしましょう。天のお父様、この朝思いもかけない地震がこの地域を襲いましたけれども、本当に私たちが、びくともしないこの大地に根を下ろして生きていると思っていますが、しかしまた、この大地すらも揺り動くものであることを私たちは今実感させられています。そしてそんな中で、決して揺り動かされることのない天に私たちの国籍があり、そこに約束の御国があることを本当にありがとうございます。しかし今私たちはこの地上に生かされていますので、またこの地上に本当に大切な交わりを持っていますので、そんなお一人お一人のことが、また一つ一つの教会がとても心配ですが、神様どうぞそんな特別に能登の教会を今顧みてくださるように、このところよりももっとさらに大きな揺れがあったようですので、どうぞ神様、輪島の教会を顧みてください。今どんな思いでそこにいらっしゃるでしょうか。荒川先生ご一家、また教会の一人一人を顧みてください。門前のあの小さな群れを、主をどうぞ顧みてください。本当に古い建物ですので、大丈夫だったかと心配ですけれども、どうぞ神様、その門前の地を顧みてくださるように、能登の教会を顧みてください。ドンさんご一家はこの朝はきっと、七尾に行ってらっしゃったと思うのですが、明日から始まる、聖書協会連盟のユースキャンプのために、神様備えをしているこの建物です。どうぞ主がお守りくださって、無事に明日から、若者のための幸いな時を滞りなく行うことができるために、今その建物をお守りくださるようにお願いをいたします。七尾の教会、七尾の地の揺れも相当だったと聞いていますので、どうぞ神様、顧みてくださるようにお願いをいたします。永井先生ご夫妻、また教会の一人一人を今どうぞ覚えてくださるようにお願いをいたします。大きな衝撃の中で神様、主を仰いでいらっしゃると思いますが、どうぞその御教会の一人一人を主の平安で包んでくださるようにお願いをいたします。白衣の教会を主をどうぞ顧みてください。梶山先生、またお母様、また教会の一人一人を今どうぞ顧みてくださって支えてくださるように心からお願いをいたします。 また途中の道路がどうなっているか知りません、分かりませんけれども、どうぞ、すべての交通手段も支えてくださって、明日、キャンプに行くその手段も守られますようにも心からお願いをいたします。どうぞ今さまざまな心配事を主にお委ねいたします。主よ、どうぞ、あなたの御手の中でこの出来事の中、出来事を本当に支え導いてくださって、最善をなしてくださるようにお願いをいたします。一切を主にお委ねして、尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。さて、私たちは今日をもって2006年度最後の主の日を、迎えて、いよいよ来週からまさに4月1日から2007年度に入るのです。春というと本当にさまざまな新しいことが起こる季節です。この中の皆さんのご家庭にも大きな変化の時を迎えていらっしゃるご家庭が、たくさんあります。そしてそれぞれの家庭に新しいことが起こるということは、同時に教会に新しいことが起こるということです。特にこの春は、高校3年生たちがそれぞれこの地から飛び立とうとしています。こんなに一時に大勢の方々が他の県に向かわれる、そんなことは記憶にないぐらい一斉に飛び立っていく感じがしています。ぜひその向かわれる地でも良い教会に導かれ、その学びとまた生活とそして信仰が守られて祝されるように本当に祈りましょう。でも本当にどこに行っても同じ種にある教会、またクリスチャンたちがいて、それを一つの家庭として、出席できるということは本当に嬉しいことです。地方の教会、それは送り出す教会でもあります。この教会からこれまでに一体どれだけの人たちを各地に送り出したか、本当に指折り数え始めるともうキリがないぐらい、なんていう多くの方々がここから飛び立っていったでしょうか。生み出しては送り出し、生み出しては送り出す、ね、そこには本当に寂しさがありますけれども、しかし同時に私たちの教会のまさに教会標語、内灘聖書教会は聖書に従って愛のうちに捧げる教会、出て行く教会、生み出す教会です。まさにそのように送り出すこと、それこそが教会なのだと私たちは認めさせられるのです。私たちのこの教会の畑は決してこの内灘、この金沢に制限されているのではなくして、聖書にあるように畑は世界です、ですね。本当にこの地方の教会から世界へ人々を送り出す、そんな使命が与えられているのです。まさにそのようにしてですね、今山本兄弟はクロアチアでクロアチアで今日ですね、船の修理をしていると思うとですね、スケールが大きくなったなぁとですね、クロアチアってどこにあるのとすぐには思い浮かばないようなところに人々は行くのです。そういった意味で今日の聖書箇所からご一緒に、外に広がり内に豊かにというテーマでご一緒に考えながら、私たちの在り方、また教会の在り方を学んでいきたいのです。先週はイエス様の毒麦の例えから学びました。そこから神様というお方は実に現実的な見方をなさる、そしてご配慮をなさるお方なのだということを見ました。確かに教会には様々な問題が、課題があります。常にそうした現実の中で私たちは悩み、苦しみ、また戦いがあるのです。もはや問題は全部解決した、もう私たちの教会は理想的な教会になったという時は、決して再臨の日が来るまで来ないのです。あるクリスチャンの方がその属する教会の牧師にこう言ったというのです。先生、私はもうこの教会に来ません。この教会にはあまりにも問題が多すぎます。そこで私は他の教会に移ります。やっと私が探していた問題のない理想的な教会に出会いましたから。そこで牧師は答えたというのです。そうですか、 でもせっかくその問題のない理想的な教会もあなたが加わったことで理想的ではなくなるんじゃないでしょうか。私はそんなこと怖くて言えませんが、本当に私たち一人一人が問題を持ち、私たち一人一人が課題を持っているわけですから、そんな者たちの集まりである教会にやはり課題がいつもあるのです。許された罪人の集まりである私たち、また教会には再臨の時に至るまで常に問題があります。さまざまな戦いがあります。そうした問題や戦いと取り組みながら互いに励まし合い、愛し合い、許し合い、戒め合い、支え合っていくのです。しかしです、そんな問題や課題にばっかり目を留めていると息が詰まってきます。疲れてしまいます。気が重くなってきます。イエス様は問題から決して目を離さない、そらさないお方なのですけれども、毒麦の例えに続いてからし種の例えとパン種の例えをその後でなさったのです。私たちはそれぞれの人生にもまた教会にも問題は多い。しかしそれ以上にそこには大きな可能性があるということを、この今日の二つの例え話から本当に慰められ励ましを与えられたいのです。まずからし種の例えです。このからし種、私たちが普通に使っている七味とはちょっと違うものの種類のようですけれども、一般に黒がらしと呼ばれるものを指していると言われています。その種は本当に小さくて、しかし蒔くとみるみるうちに成長して鳥が止まれるほどの木になるというのです。ちなみにインターネットを開くことのできる方はからし種と打って検索をしてみてください。まあですね、興味深い資料がいっぱいそこから出てきます。私も昨日ちなみにそれを一昨日ですか、しまして、開いてみましたら、なんとですね、最初に出てきたそのからし種のページにですね、私のよく知っている高松聖書教会の杉原先生のこのホームページが出てきました。この杉原牧師はですね、からし種の種を全国のクリスチャンたちにプレゼントするのを使命にしている先生です。変な使命を持っている人がいるもんですね。ですから皆さんも、もしもご希望がありましたら、からし種を欲しいと申し出てくだされば、私の方で注文いたしますので、送料無料で送ってくださるということです。まあ、ちっちゃいちっちゃい種ですから送料1円ぐらいで、いえいえそうはいきませんけれどもですね、ただ条件がありまして、必ず、お礼の言葉をくださいって言うんです。お礼というのは何かというと、それを実際に撒いてどうなったかの報告をくださいというのです。そうしましたら、先ほど田中直美先生今日、ね、出席してくださっているんですけども、新潟でもできるでしょうか、ぜひ新潟で撒いてください、そしてそのレポートをしてくださいとですね、お願いしたんですけど、そしてそのホームページにはですね、先生自身がこのからし種をまいて育てた写真がいっぱい貼り付けてありまして、その中の一つをですね、そこに、週報の裏に掲載しておきました。そこにいらっしゃるのが杉原先生です。そして手でこう握っているこの後ろにね、茂っているそれがからし種、小さな小さなからし種をまいて生えてきたからし種の木です。別の写真には去年のからし種のでの幹で作ったこれが杖ですと言ってですね、モーセが持つような大きな杖を手に持っておりましたですね。相当大きくなるということがそれでよくわかるのです。日本でも小さなことの例えに消し継ぐほどのという言い方をしますけれども、イエス様の時代にはまた当時ではからし種がそれに使われていたようです。マタイの福音書の17章の20節でも、もしからし種ほどの信仰があったらこの山にここからあそこに移れと言えば移るのです、どんなことでもあなた方にできないことはありませんとからし種を例えに用いています。天の御国はからし種のようなものです。
何よりもそれはイエス・キリストによって始められた神様のお働きを指すでしょう。それは世界の歴史の舞台の片隅でひっそりと始まりました。まさにからし種ほどの小さなスタートでした。イエス様の生涯は世界の歴史を紀元前と紀元後 BC と AD に二つに分けるほどの大事件でありながら、それはひっそり人知れず静かにスタートしたのです。ベツレヘムのあの臭い馬小屋の中で起こったのです。そしてその主人公は会話を受けに寝かされていたのです。30歳になられた時に宣教の働きを始められた時、イエス様が選ばれた12人の弟子たち、彼らは無学なただ人でした。何の学歴も地位も財産もない者たち。イエス様はその福音を彼らに託したのです。そしてそれは風前の灯火のように弱々しい吹けば飛ぶような存在でした。実際人々はその総力を結集してこの弱々しいキリストの群れ、その信者たちの群れを吹き飛ばそう、その信仰の炎を吹き消そうとしたのです。必要で残虐な迫害の手が小さなこの群れをひとひねりで地上から抹殺しようとしました。実際ある王様は、ローマ皇帝は、これでこの地上からクリスチャンは全部消えた、ついに勝利したと、その勝利宣言のコインをですね、発行したほどでした。しかしこのローマ皇帝が死んだ時、次の皇帝に立ったのがコンスタンチヌス皇帝でした。そしてこの皇帝はキリスト教を公認して、さらにはその後キリスト教はローマ帝国の宗教に変えられていくのです。今やイエス・キリストを主と信じる者たちが世界で20億を超える人々がいるというのです。なんという始まりは小さな小さなところから大きな大木に育っていったことでしょうか。この例えは私たち一人一人にも適用することができるのです。私たちは本当に自分をからし種よりもさらに小さい、なんと弱い、愚かで足りない、私みたいなものは何にもできない、何の役にも立たないと考えてしまいます。こんなに小さなものだから。そしてその弱さや足りなさやその小ささを何もしない、何もしようとしないことへの言い訳に用いようとします。例えばあのモーセ、偉大なあのモーセも神様から召しを受けたとき、ああ主よ、私は言葉の人ではありません、以前からそうでしたし、あなたがしもべに語られたからもそうです、私は口が重く舌が重いのです。すると主は、誰が人に口をつけたのか、誰が口を聞けなくし耳を聞こえなくし、あるいは目を開いたり盲目にしたりするのか、それはこの私、主ではないか、さあ行け、私があなたの口と共にあってあなたの言うべきことを教えよう。しかしそれでもモーセは後ずさりして、ああ主よ、どうか他の人を使わせてくださいと言うのです。あのギデオン、彼も主からの召しを受けたとき答えました。ああ主よ、私にどのようにしてイスラエルを救うことができましょう、ご存知のように私の分断はマナセのうちで最も弱く、私は父の家で一番若いのです。あの偉大な預言者エレミアも、預言者として神様から召しを受けたとき、ああ神主よ、ご覧の通り私はまだ若くてどう語っていいかわかりません、すると主は、まだ若いと言うな、私があなたを使わすどんなところへでも行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。神様の前には私たちの弱さや愚かさや足りなさや若さや、いや時にはその年寄りであることや無学であること、貧しいこと、賜物がない、そういったことは神様の前には問題ではないのです。今ふっと思い出したんですけど、ずっと私は若い牧師と言われていました。 本当に、わあ、福山先生ってまだ若いんですね、とですね、若い牧師でずっと通ってました。ある日突然、年寄りの牧師になりました。真ん中がないんですね。本当に、まだ若い若いって言われている間、私もそう思ってたんですけども、ある日突然、年寄り扱いされるようになってからですね、本当に中年の時期がなかったなぁと思うんですけど、しかし神様の前には若いっていうことも、年いってるっていうことも問題ではないのです。いや、そもそも神様が私たちを選ばれたのは、決して私たちに見どころがあって、能力があって、弁舌爽やかで、学歴があり、財力があり、賢いからではないのです。いや、逆だったのです。神様は、この世で、愚かなもの、弱いもの、取るに足りないもの、見下されているもの、無に等しいものをあえて選ばれたというのです。ですから皆さんおめでとうございます。今日ここに皆さんがここにいらっしゃるということは、皆さんはみんな取るに足りない無学な本当に無に等しいものだという証明なんです。それでカチンとくる人は、ちょっともう一回主の前に信仰をですね、確認していただきたいのです。本当に私たちはそういうものだから選んでくださったのです。それは決して自らを頼りにしないで、ただ主にのみ頼るように、そして何かを成し得たとしても、私たちが何かできたからではなくして、一切主が成してくださったと、神様にだけ栄光を期すようにとの神様のご計画なのです。だからこそ、モーセにもギデオンにもエレミアにも、私が共にいる。私はあなたを助ける。私が教える。私が力になるのだと励まされたのです。神様の働きはいつも、その働きの始まりは、からし種のような小さなことから始まるのです。その小さなことに心を止め、ごめんなさい、心を込めて、それを大切に成していくのです。昨日も、三重県の四日市で、アワナクラブ このリーダーのカンファランス、研修会が、一週間前はここで、そして昨日は四日市で行われました。そして本当にですね、大勢のリーダーたちが集まってですね、来年度のアワナクラブに備えているその姿に本当に私たちはみんな感動を覚えました。そしてアワナジャパンで働く方々はですね、大きな夢を見ているんです。今は本当にまだこの日本の働き全体の中で考えると、からし種のようなスタートです。でも夢は大きいのです。日本中の教会に子どもたちが群れてくる、そんな大きな夢を見ています。そして何か大きな働きの兆しが、祝福の兆しが今あちらこちらに起こっていることを本当に見せられて、今胸がワクワクさせられているのです。ぜひですね、覚えて祈っていただきたい、励ましていただきたいと思うのですが、ですね、全ての働きはそのように小さなことから始まるのです。目立つ大きなことになると、急に目を輝かして頑張る人よりも、目立たない、そしてさして大切と思われない平凡なことを忍耐強く、誰からも認められなくても称賛されなくても黙々となし続ける、そんな働きを主は喜ばれるのです。私たちのこの教会の働き、本当に小さな小さな奉仕の寄せ集めでこの教会は成り立っています。こんなにも多くの小さな奉仕が、しかし寄せ集められて教会が出来上がっているっていうこと、それを数え上げてみると本当に驚かされました。総会でもそれを皆さんと確認したのです。もっと驚くのは、そうした小さな働きを何年も何年もただひたすらなし続けておられる方々のおられることと、その忠実さ、忍耐です。そんな働きの一つをちょっとここでご紹介させていただきましょう。総会資料の中に毎年その報告がなされている飢餓救済の働きです。20年前から忠実に世界中で飢餓で苦しむ子どもたちに仕えて、 その働きをずっと続けてこられました。昨年度、この飢餓救済のためにご奉仕されている方々が、その働きのために捧げられた献金の報告が出ていました。世界里親会に15万6000円、ジャワ島自身に26,874円、一般の寄付に1万円、そして総会資料にはこんな素敵な一文が載せられていました。総会では読まれませんでしたので、ぜひここで紹介させていただきたいと思ったのです。今日本では教育再生会議が持たれ、子どもへのしつけなどが大きな問題となっています。給食費も払わない親の中には、立派な車に乗り、子どもの携帯電話代には惜しげもなく払うことの矛盾に気がつかない。一方でアジアの中には、教育を受けることも満足な食事をすることもできない人がいる。人は時代の流れの中で翻弄され、深く考えることもなく日々を生きているのでしょうか。せめてほんの少しでも役に立つことができるならと続けてこの活動をしています。本当に胸打たれる言葉です。ほんの少しでもと役に立つことができるならと続けてこの活動をしています。このような働きをしていくのに、まさにこのような心が大切なのです。私たちが目立たない隠れた働きを黙々と続けるとき、時に一体この働きに何の意味があるんだろう、何の役に立つんだろう、つまらなく思えたり、また無駄なことのように感じたり、飽きてしまうことが多いのです。そんな私たちの陥りがちな心をパウロは見透かすように、ガラテヤ6章9節でこう書き送りました。善を行うのに飽いてはいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。私たちはどうしても気分に左右されがちなものです。しかし神様は、私たちの気分とは決してそれに左右されることのないお方なのです。厚い黒い雲に遮られて太陽の姿が見えないとき、あ、太陽が消えてしまった、なくなった、いいえ、太陽はちゃんとあるのです。雲の上に変わらず太陽は輝いているのです。ちょうどそのように、私たちの気分が落ち込み沈んでしまって、あの神様がすぐ近くに感じられて心を熱くしていたあの時とは打って変わって、なんだか神様が遠く感じ、愛されているとは思えない、そんな気持ちになることがあります。気分が落ち込む時、神様さえも遠く感じるのです。でもそんな重い気分の雲の上に、変わらず神様は輝いておられるのです。気分に左右されない、気分はどうであっても、信仰はでも主は共におられると言い切る力を持っているのです。こんな小さな、こんなつまらない、こんな平凡な、こんな無駄に見える、しかし神様はそれを決して小さなこと、どうでもよいこと、取るに足らないこととはされないお方なのです。からし種は、こんな小さな種で一体何が期待できようかと、そのまんま袋に入れておくと何事も起こりません。しかしイエス様の例え話のように、それを取って畑に撒くと、このことが大切なのです。お百姓さんは種を畑に撒き、水をかけ、肥料を与え、雑草を抜き、病気にかからないように気を配ります。しかし成長させるのはお百姓さんではありません。お百姓さんはどんなに頑張っても麦を育てたり米を育てたりからし種を育てることはできないのです。育てるのは神様の分です。種の中に命があり、生ける誠の神様が育ててくださるので、芽を出し花を咲かせ実りを与えてくださるのです。私たちはどんなに頑張っても育てることはできない。育てるのは神様ですから、私たちは自分に与えられた分を忠実に果たせばよいのです。今日報告でも言いましたように、地域の方々に良き福音を告げ知らせる教会通り春号が発行されました。ぜひそれを あなたのご家庭に、友人知人に、またご近所の郵便受けにお配りいただきたいのです。その一枚一枚がその家の人に読まれ、心に留まり、心動かされ、教会に行ってみようという願いが起こされるようにという祈りを込めてお配りいただきたいのです。その小さい小さい悲しい誰ほどの奉仕を、主はしかし大きく大きく育てて実りを与えてくださるのだという信仰を持って共に働きたいのです。イエス様は33節で次にパン種の例えを語られました。パンを焼くとき、粉の中に入れるイースト菌、私たちは昔いつもふくらし粉と呼んでいました。ふくらし粉です。聖書の中でこのパン種っていうのは出てくるとき、大体が悪い意味で用いられるのです。例えばもう少し先のマタイ伝の16章の6節や12節を見ると、パリサイ人やサドカイ人のパン種に気をつけなさいと言って、それは彼らの間違った偽善的な教えを指して用いられています。ルカ12章の1節では、パリサイ人のパン種に気をつけなさい、それは彼らの偽善のことですと説明があります。また第一コリントの5章6節8節では、高慢とか悪意とか不正のパン種という表現でパン種が用いられています。ですからなんとなくパンダネというと悪い印象があるんですけれども、今日のところでは決して悪い意味で用いられているのではないのです。すなわちほんの小さなパンダネが与える影響の大きさ、変化の大きさを指す例えとして用いられているのです。女がパンダネを取って3サトンの粉に入れると全体が膨らんできます。サトンとは、欄外にある通り、1サトンは13リットルの分量を指すとあります。ですから3サトンは39リットルです。普通お店で売っているのは、だいたい今朝家内からですね、その実物を見せてもらいましたけれども、グラムで売ってますけれども、それはだいたい1リットルです。ああ、これが1リットルの小麦粉。それの39倍ですから、大変な分量です。ある人は計算をして、これで100人以上のパンが焼けると言っています。そんな大量の粉、大量のパンを焼こうとするときでも、パンだね、イースト菌は本当にわずかを入れるだけです。入れすぎるとパンは美味しくなくなってしまうのです。この中にもパンを焼くのがお上手な方がいっぱいいますけれどもですね。少量のパン種を入れることで全体を膨らませて美味しいふかふかのパンを作り出すのです。以前の私たちの教会はパン屋さんのソレイユさんの隣にありましたので、よかったですね。本当にパン屋さんの裏に牧師館がありましたので、7時を過ぎるととっても楽しみでした。売れ残った菓子パンをごそーっとですね、持ってきてくださって、売れ残りました、どうぞってですね、本当に、皆さんでそれをよく楽しんだものでした。こっちに移ってから一度も持ってきてくれません。近いのにと思うんですけど、でも一度ですね、食パンを焼くときに塩を入れ忘れた、ね、塩を入れるのを忘れてパンを焼いてしまった、捨てるのはもったいないのでって持ってくださったんですね。あ、いいです、何でもいただきますって。でも食べられたものじゃありませんでした。とてもじゃありません、あんなもの食べられません。でも本当にですね、イースト菌を入れてしまわなかったら、入れなかったらパンは膨らまないのです。しかしもちろんパン種を入れぬ、種入れぬパンですね、私はとても好きですけども、なんとか言われるですね、種入れぬパンも美味しいですけどですね、ふっくらとしたパン。さて、このパン種、さまざまな意味がそこから汲み取れるのですけれども、私たちがイエス・キリストを信じ、その福音を知ることによって、信じることによって与えられた大きな変化が私たちの人生に、私たちのうちに起こると取ることができるでしょう。皆さんにとってイエス・キリストを知ったこと、その福音を信じたことは、あなたの人生にとって どれほどの意味があったでしょうか。いつも私は私の原点である18歳の10月の5日を思い出すのです。突然のように思い立って教会に行って、英語の勉強のつもりで行ったあの田舎の小さな教会。しかしその日のうちに単純にイエス様を信じて、おどおどビクビクしながら入った教会から1時間半後に出るときにはクリスチャンになっていました。そして私にはイエス・キリストを信じたということが一体どういうことにつながっていくのかまるでわかりませんでした。でも私の中に予感のように何かが始まった、何か新しいことが自分のうちに始まったぞという、そんな思いはありましたけど、それがこんなことになろうとはですね。すなわちイエス・キリストに出会うということが本当に小さな小さな始まり、まさにパン種が私の中に入ったようなものですけど、それが実に人生を一変させ、私の人生だけではない、なんと永遠までも変えてしまうことになろうとは思ってもみなかったのです。皆さんにとってもイエス・キリストを信じるというパン種は驚くべき変化を今もそしてこれからも起こしてくださる。パン種がコナンの全体を膨らませ変化を与えるように、イエス様との出会いは私たちの生き方、あり方、そしてその品性までも一変させる力があるのです。第二コリントの5章には、イエス・キリストの十字架の愛に触れることによって人生がどれほど変えられるかを実にはっきりと示した箇所があります。少しその箇所から、イエス・キリストを知ることによって起こる変化を数え上げて締めくくりたいと思うのです。第一の変化は15節。またキリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためなのです。なんとためになる話でしょうか。この新改訳聖書の翻訳の責任者の方と話したときに、この箇所を指し示して、これなんとかなりません？そうなんでしょうけども、読んでいてどうも日本語として美しくないので、もうちょっとスムーズになりませんかとお願いしたんですけども、これは変えられませんとですね、ずっと変えられないままでいるのです。でもそれは素敵なことです。私たちの生きる目的が、生きる意味が変えられるのです。ただ自分のためにだけ生きる人生ほど虚しい寂しい人生はありません。今ふっと思い出したんですけど、あるおもちゃの話を思い出しました。あるおもちゃの箱型のおもちゃで、こうゼンマイをこう巻くとですね、蓋がパカッと開いて中から手がふっと出てきて、その蓋をパッと閉める、それだけのおもちゃ。虚しいと思いません？面白いですけど、虚しい。何の意味もない。ただ、バタッと閉めるだけのことですね。なじ、本当にですね、ただひたすら自分のために生きる人生っていうのは、まさにそのおもちゃが象徴しているような姿なのです。しかし、私たちが誰か愛する者のために生きるとき、それは大きな生きがいになり、喜びになるのです。そして何よりも、私を愛し、私のために命さえも捨ててくださった、十字架で死んでくださったイエス・キリストの愛に応えて生きていくとき、そこに最高の意味と目的が与えられるのです。もはや、自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるため、そこに驚くべき人生の意味があるのです。第2番目に、パン種が私たちの人生に入るとき、16節。ですから私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。ここに価値観が一新されるということが示されています。 以前はパウロは全てを人間的な標準で見計り考えていた。人間的な標準で。とても可愛い。とてもお金持ちだ。とてもよくしてくれる。とてもこういう理由がある。様々な理由で。でも、パウロはそんな人間的な標準でもはや知らない全てのものを見ない。価値観が一新させられて、価値あるものは目に見えないもの、永遠のもの、変わらないもの、真実なものを価値あるものとして尊び、喜び、追い求めるようにと変えられていくというのです。イエス・キリストによって、私たちの生きていることの価値観が変えられるとき、その人生は本当に輝いてくるのです。第三の変化は17節。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよう。すべてが新しくなりました。わかりやすく訳したリビングバイブルではこうあります。誰でもクリスチャンになると、内側が全く新しくされます。もはや今までと同じ人間ではありません。新しい人生が始まったのです。イエス・キリストという本当にパンダネを私たちのうちに迎え入れるとき、その人自身が質的に変えられるのです。私イエス様を信じたけど、あんまり変わらない。そうおっしゃる方がいるでしょう。自分自身を見ると本当にどれだけ変わったのかなと心配になるかもしれません。しかし、ぜひ覚えてください。以前は神を信じなかった者が、からし種ほどの信仰であっても神を信じているということは、なんという驚くべき変化でしょうか。イエス・キリストに対して全く無関心だったあなたが、私が、今ここにいる。そしてイエス・キリストの言葉を聞き、礼拝のその中に加えられている。これほどの大きな変化は実にまさに奇跡的な変化なのです。あなたのうちに、あなたが思うよりも大きな変化が起こされているのです。第4番目に最後に、18節。これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。神様との関係が新しくなり、またそのことから来る新しい使命が与えられたというのです。かつては神なく望みなく生きていた私たち。そしてその生き方は神に敵対するものでした。神に背中を向け、ことあるごとに神様に椿しているようなものだったのです。ですから本当は私たちが神様の有罪判決のもとに呪われ、罰され、捨てられて当然のものでした。しかしその一切の呪いと罰をイエス様が身代わりに十字架で受けてくださり、私たちの代わりに十字架でイエス・キリストは神に捨てられたものとなったのです。そしてそのことによって私たちに神様との和解が与えられ、平和の道が開かれたのです。そしてそのイエス様を信じる信仰さえいただいて、今や神様との間に平和が、それも神様を父よ、アバ父よと呼ぶことが許される神の家族に加えられたのです。先日 TCU からいらっしゃった4人の方々と、ある日の朝一緒にお祈りをしていたときですね、一人の兄弟が祈ったとき、彼は確かお父ちゃんと祈りました。お父ちゃんと祈るその祈りがとてもですね、素敵に聞こえましたですね。本当に、まあ、礼拝の時に、司会者が、お父ちゃんと言ったら、ちょっとなんとなく違和感ありますけど、でもぜひですね、個人的な日々の歩みの中ではですね、一番親しみを込めた お父さんへの呼びかけを持ってですね、神様を呼ぶのはとっても素敵なことだと思うのです。それが許されているのです。親父とかですね、上品な方はパパとかですね、いいです。一人の時にはどうぞ、 そんな風にですね、親しみを込めて私たちは神様を呼べばいいと思うのです。それが許されている。それはなんていうですね、大きな変化でしょう。神の家族の一員にされて、神との平和が与えられているのです。さあ、小さな小さなからし種が大きな大きな木になり、ごく少量のパン種が粉を膨らませるように、神様は本当に小さな小さなことを重んじてくださり、小さな小さなものを尊んでくださるお方なのです。そのことをぜひ覚えながら、しかし最後に一つのこと、小さな小さなことを大切にしながら、しかしまた逆に私たちがダメになっていく、私たちの信仰が蝕まれていく、神様から引き離されていくのは実は大きなことではなくて、小さな小さなことから知らず知らずに心が主から離れていくということがあるということをぜひ覚えていただきたいのです。旧約聖書の雅歌2章15節、私たちのためにブドウ畑を荒らす狐や小狐を捕らえておくれ、私たちのブドウ畑は花盛りだから。今でしたら本当にもう里の方に猿が出てきたり鹿が出てきたり熊が出てきたりして、丹精込めてやっている畑を荒らされる、佐竹姉妹のところでは、タヌキが出てくるんですか、一体どこに住んでるんでしょうと思う。タヌキが出てくるんですって。そして一生懸命育てている畑の野菜をですね、タヌキが食べちゃうんですって、ね、聖書ではそれが小狐になっているんですね。小狐を捕らえておくれ、そうなんです。神様にある日々の歩みの中で、花盛りのブドウ畑、なち神様との素晴らしい交わりの喜び、花盛りのブドウ畑のようなその素敵な関係を荒らすのは大体小狐なのです。すなわち小さいものなのです。小さないたずら者の小狐がこっそり入ってきて、ブドウの木の樹皮を噛み、その木を枯らしてしまう。そのように私たちの心の中でも小さいと思えることが、知らず知らずのうちに神様との関係を蝕んでいき、心を冷やしていくのです。神様と引き離していくのです。ぜひ小さい小狐、それがあなたにとって何なのかを静かに考えながら、私の心を主から引き離す小狐とは何でしょう。ぜひご主人に向かってあんたやなんて言わないようにですね、私たちの小さなことを本当に重んじられる神様の前に、小さなことに心を込めつつ小狐を探したいのです。お祈りしましょう。天のお父様、この朝も御言葉によって私たちに励ましを与えてくださりありがとうございます。本当にからし種が、小さな小さなからし種が鳥が巣を作るほどの大きな木になるように、あなたの働きは小さなところから始まり大きな成長を遂げていきました。そしてそれは私たちの人生においてもそのようであると御言葉を知ることができ、ありがとうございます。どうぞ今主にある、主から委ねられ、主から託されている小さな働きを、小さな部分を大切に大切にしていくことができますように、そしてそれを畑にまくととあるように、本当にそれを握りしめて、こんな小さいものは何にもできないととどまることがありませんように、お一人お一人が忠実に真実になしておられる小さな小さな働きがたくさんあること感謝します。人から認められなくても称賛されなくても、今日も忠実になしておられるお一人お一人の存在に感謝をいたします。何よりも忠実に礼拝に出て主を礼拝しておられるお一人お一人のその礼拝の心を感謝をいたします。主がそれを豊かに豊かに育て、また大きな実りを与えてくださる、どうかその日を覚えつつ、私に与えられる大きな祝福実りとは何でしょうかと期待しつつ歩んでいくことができますように導いてください。しかしまた
小さな小狐が私たちの大切なあなたとの花園を、またブドウ畑を荒らしていきます。どうぞそれをしっかり見つめて、見据えて、それを見つけ出して、それを捉えることができますように、それを悔い改め、それから離れることができますように導いてください。お一人お一人に主が今日も豊かな豊かな祝福を持って望んでくださっていることを信じ感謝して、どうぞイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。